2ページ、一般質問、ID10227249。 9月定例会では、20人の議員が一般質問を行いました。発言の要旨、通告内容の一部は次の通りです。質問日ごとに映像配信の QR コードがあります。9月6日金曜日、順位1、高橋一議員。1、総歳費支給制度について。2、シビックホール予約時の全額払いについて。3、災害時のヘリポートについて。4、岐阜街道について。順位2、岡本正史議員。1、雨水対策の現況について。2、旧中央看護専門学校スケート場の解体と周辺施設の再整備について。順位3、服部信弘議員。1、街中魚かぶる推進事業について。2、排水管の耐震化について。3、マイクロ水力発電の導入。4、中学校部活動地域移行モデル事業について。5、高校中学校の制服のブレザー化と微集散記事の使用拡大について。順位4、中村和人議員。1、人口減少社会における地域経済の活性化に向けて。順位5、薄井由香議員。1、スマートフォンを活用した映像通信システムについて。2、水道 DX、デジタルトランスフォーメーションの推進について。3、能登半島地震を踏まえて、避難所での動物の暮らし方、適正飼育の啓発について。順位6、平松邦衛議員。1、就活支援事業について。2、災害対策について。順位7、柴田雄二議員。1、高齢化・単身化の進展での住まいの確保支援について。2、学習指導要領の特別活動について。順位8、宇山幸子議員。1、タバコを吸う人・吸わない人が協調して共存できる社会の実現。2、生活保護について。9月9日月曜日。順位9、水谷千恵子議員。1、ネーミングライツ、有料広告の活用について。2、小中学校のプールの現状と水泳授業について。順位10、本山博次議員。1、織物感謝祭、一宮七夕祭りについて。2、木曽川沿線の活性化。順位11、尾関悟議員。1、子育て支援施設について。順位12、彦坂和子議員。1、微細・木曽川地区における学校給食の提供は自公方式の堅持を。2、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように。3、能登半島地震、南海トラフ臨時情報、巨大地震注意。5の地震対策について。順位13、渡辺聡議員。1、新学校プロジェクト対象校選定にあたって。2、コロナ治療に公的補助を。順位14、川村博康議員。1、公共施設の LED 化の進捗について。2、地域防災を支える消防団について。順位15、京極文香議員。1、春を彩る学校の桜の高齢化。2、知っていますか？一民のテーマソングと一宮オリジナルダンス体操。 順位16、後藤美幸議員。1、補活における就労証明書の見直しとデジタル化。2、保育士の離職防止のための時短勤務など処遇改善。3、障害児に対する保育士の配置について。9月10日火曜日。順位17、渡部明久議員。1、災害時の情報入手について。2、マイナカードと個人証明について。順位18、市川智明議員。1、これからの災害対策について。順位19、笹のりな議員。1、児童相談所でお世話になる前に、子育て、子は孤立の子、子育てにならない相談体制。2、一宮市の外国人在住者の現状。順位20、森瞳議員。1、生活環境に影響を及ぼす雑草について。2、所有者不明土地について。一般質問を終わります。